一緒に短く祈ります。天のお父さん、イエス様、感謝をします、本当にあなたを礼拝できる特権、あなたの御言葉に本当に触れることのできる特権、あなたからメッセージを受け取ることができる特権、あなたを賛美できる特権、本当にあなたにそして祈ることのできる特権もありがとうございます。すべて本当にあなたの、イエス様との十字架の贖いによって私たちがあなたと近づくことができます。感謝です。これからもこの時もあなたの御言葉から学びたいと思います。どうぞ聖霊様助けてください。あなたの助けが必要です。あなたの助けを求めます。そして与えてくださることを信じて感謝をします。心を合わせます。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。ですね、前回ちょっと予告しましてですね、デボーションの分かち合いを少しずつこうやっていただけたらなと、5分ぐらいでということなので、で、そしたらですね、毛利純子さんが立候補してくださいまして、ありがとうございます。早速なんですけども、少し時間が置いた方がいいですか？大丈夫ですか？じゃあ、ちょっとお願いしたいと思います。
おはようございます。デボーションの分かち合いということで、私は今、この、クロスバイブルスタディっていうのを教会からお勧めされているので、これを1対1の弟子訓練の時にはこれを用いて私も神様からいろいろ学んだりしています。で、これがすごくいいなと思うのが、イエス様と一緒に御言葉を読ん でイエス様のことを黙想して、イエス様が語ってくださるのを なんかひたすら聞くっていうか、じっと聞くで語られたことを、私の日々の生活に適用して進んでいくってことを、なんかすごく新しいレベルで学んでいて、とてもすごく祝福されていますので、そのことを皆さんにお分かちしたいと思いました。最近この本当に最近いつも神様に私が教えられて語られているということは、愛についていつも語られています。それで愛についてもっと知りたいということとか、セルグループとか教会とか、イエス様中心はどういうことなんだろうということをものすごく考えさせられて、愛についてが本当に大きなテーマになっていまして、でこの時姉妹と一緒に読むというところが、ヨハネの13の34から、35の箇所でした。ちょっとそこのところ短く、読みたいと思います。読みます。ヨハネ13の34から35。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです、という箇所だったんですね。それでその時に神様に、語られたこと、まず神様が、イエス様が私に対してすごく模範を示してくださったということをすごくその時感じて、イエス様の十字架の愛を私はすごく思い出しました。で、私たちを許すために、イエス様が本当に裸になって、もうみんなから見せ物になって、もう真っ裸になって十字架の上にかかったっていうことをその時すごく思い出しました。それで神様は私たちが互いに本当に愛し合うこと、そのことをすごく進めていて、それをし続けていると周りの人が弟子だっていうのが分かるようになるってことが、なんかすごいびっくりして、本当にそれが驚きだったんですね。それで神様に、なんかそれどういう意味なんだろう、弟子ってどういうことなの、イエス様ないってこの十字架ないってもっと私知りたいですっていうふうに祈っていて、でイエス様はその時に私に語ったのは、本当に特別に語ってくださったのが、集まり続けなさいっていうことでした。であとは、本当にいつでも集まり続けなさい、でそのままやり続けなさい、時が良くても悪くてもそのままやりなさいっていうことだったので、本当に神様がそのように与えてくださったことを私が分かりましたというふうに受け取りました。で神様がやり続けなさいということは、私が、セレブレーション礼拝につながり続けること、イエス様につながり続けること、それからセレグループや、キリストの1対1 その弟子訓練のこととか、まあ、神様が、まあ、今の自分の職場家族とか、それをもうやり続けなさい、そこが私の場だということを、その時すごくなんか改めてイエス様の愛が迫ってきて、で その時に、ある一人の人にちょっと連絡を取ろうかなと思って、その人のことを思い起こされて、連絡を取るということで、一歩、わかりました、進みますというふうに神様に応答しました。そして、その時のお祈りは、本当に私たちはただの管でしかないから、本当に詰まりたくないですとすごく思ったんですね。だから、ただの管なので、管ですから用いてください。もし私がその管ではなくても、神様は他の管を与えてくださるので、私にしかできない場所をすでに与えてくださっているので、そこで私は管となります。お願いしますというお祈りをしました。以上です。ありがとうございます。
ありがとうございます。アメンです。アメンです。本当に毎日毎日その御言葉から語られます。僕も語られます。でこれをこうメモしてですね、こうメモしている最中でも語られる。で、その日一日の、一度大体僕一度頭の朝起きた時にやろうとするんで、そのデボーションの中から一日の本当にその、なんていうんですかね、こう道筋がこう決まっていく。ような感じがすごくします。ぜひですね、素晴らしい。もちろん皆さんやってらっしゃると思います。もちろん皆さんやってらっしゃると思いますけども、これをまたですね、分かち合うとですね、また違うと思いますから、ぜひですね、立候補もお待ちしておりますし、お声をかけさせていただきますから、ぜひ断らないでいただけたらと思うんですけども、また来週もどなたかにちょっとお願いをしたいと思うので、よろしくお願いします。ありがとうございます。で、今日はですね、精霊の満たしというタイトルでございます。第5課です。ページで言うと12ページ。このことはですね、これもどれだけ強調してもこうなんかしきれない感じがちょっとこの準備をしていて思いましたございます。でですね、この絵をちょっと持ってきました。こうコップがこう満たされるこうイメージ、があって、こう、ガーッと流れるイメージがいくつかインターネットでこう、精霊の満たしとか言って検索すると出てきたんですけども、コップの写真の一枚を使いましたが、こう満たされることです。で、先週ちょっとそのバプテスマの話をした中で、こう、漬物の話ちょっとしたんですけど、染み込むんですね。その染み込むんです。で、こう、染み渡る感じです。で、これが、精霊がそのように私たちの中に染み込んで、その満たされていることが、どれだけ大事かということです。本当に大事です。で、さっきのメッセージもすごい力強い、励まされたんですけども、御言葉もですね、何でしたっけ？御言葉は神の霊によってですね、霊感されたって書いてますね。それも精霊の働きです。ですよね。で、御言葉を悟らせるのは精霊様だと。それも精霊の働きです。で、もう全部そこにもう精霊様がですね、世界を最初に作った時から神の霊が水の表を覆っていた。もうそこから精霊様です。ですよね。で、最後、の最後にもですね、やっぱその、父子精霊のですね、親しい交わりが、ずっと永遠から永遠まであるわけです。で、その精霊がですね、どうでしたっけ？私たちに与えられたって書いたんですね、聖書に。私たちに下ったって書いてあるんです。これどれだけのことですか？どれだけのこと、そのことを、どれだけ私たちが正しく理解することが、どれだけ大切かということです。神様ですからね。ね。ということなんです。で、ものすごく強調、できることだと思いました。でですね、最初に、テキストにちょっと入る前に、精霊そのものについても、一応ですね、おさらいをしておきたい。そのように、ちょっと思いました。で、いろいろ持ってくる、ホーリースピリットね、聖霊。日本語で書けば、漢字で書けば、聖霊。ね、硬い漢字がちょっとしますけど、聖霊。でも、ホーリースピリット。あれが良くないですけど。で、ギリシャ語で言うとですね、プリウマハギオン。プリウマっていうのが、ハギオンというのがその聖なるってことなんで、就職が後から来るんで、プリウマハギオンで聖なる霊ですね。で、ヘブル語だと、ルアハコドショーなんですね。ルアハコドショーは、コドショーの方が聖なる。で、ルアハ。で、面白いことに、このルアハもプリウマもですね、元々の意味は、こう、息とか風とか、そういう意味なんだそうです。それが両方ともその聖霊ということに、当てはめられてるわけです。聖なる、聖なる息。聖なる風とかですね。そういった、言葉のようです。元々の意味を取るとですね。そういった聖霊様。で、この聖霊様は、ですね、聖書に、もちろんいろんなところに書いてあります。で、よく、新約聖書で聖霊が与えられる。ので、旧約聖書はどうかなと思うんですけども、旧約聖書にももちろんたくさんあります。 まあ、ざっと言うと、まあ、そのさっき言った世界の創造の時から聖霊様いらっしゃいます。また、こう人々をですね、作り変えて、世界を新しくして、そうやって作り変える原動力として描かれています。あとは、霊が望んだ。で、人々に賜物、まあ、サムソンなんか霊が望んでですね、まあ、あれはちょっとおかしな間違いをしましたけど、霊が望むようになってですね。あとは、預言者。預言者に言葉、神の霊が私に迫るような。そういったものとして言葉を与える存在としてたくさん出てきます。このまあ、ルアハコドショウってその聖なる霊として、言葉としては3回ぐらいなんですけど、ルアハ自体はいっぱい出てくるようです。たくさん、旧約聖書の時代からその霊については、聖書は言っている。で、新約聖書はもちろんそうなわけですね。で、すべての福音書が聖霊についてもちろん、語っています。言及しています。で、共感福音書、まあ、共感福音書っていうのは、マタイ、マルコ、ルカ。この三つの福音書が、共感福音書、まあ、こう、共にこう、あるものを、こう、別の側面から見ているかのような描き方をしてるんで、まあ、三つのものが一つ、こう、塊として共感福音書って言ってますけど、それは、これですね、調べたのは、来たるべきメシアは、聖霊によるバプテスマを授けるって、バプテスマのヨハネが言ったことを記録しているわけです。あなたにバプテスマを、聖霊によるバプテスマを授けます。今私は水のバプテスマですけども、聖霊、火と霊によるバプテスマを授けるってことを記しています。で、もちろん、イエス様のご自身のバプテスマの時とか、あとは荒野での誘惑の時とかに、その聖霊様が、そこに、まあ、ここにちょっと写真ありましたね。イエス様の時の、バプテスマの時に、霊が鳩のようにこう降りてくるのを見た。そのように降りてきた。霊のことが書かれています。で、ヨハネの福音書は、その、バプテスマのヨハネの証言として、私は、霊が鳩のようにその方に降りるところを見たって書いてあるんで、まあ、バプテスマのこと、イエス様のバプテスマのことは間接的にそのように書いています。ですね。で、またですね、ヨハネの福音書、これ面白いなと思ったんですけど、ヨハネの福音書で、聖霊への言及がですね、まあ、一番最初の冒頭に、その、ヨハネの、今言ったバプテスマのヨハネが、霊が鳩のようにイエス様に降りるのを見たっていうこと以外は、全部イエス様の言葉として聖霊が書かれている。イエス様の言葉です。イエス様の言葉が、イエス様が実際に言ったこととして聖霊のことを言っている。そうです。そのようにですね、非常に重要なものとして、福音書は全部言っている。で、その先行くとですね、人の働きがですね、これがまた、すごいんです。人の働きは別名聖霊の行いの記録っていうなんか誰かが言ったこと。まあ、聖霊の働きと言ってもいいんじゃないなんていう人もいるくらい、聖霊様がそこで非常に重要な位置を占めています。もちろん最初のそのペンテコステの時は聖霊が来た。そこから始まるわけですけど、で、その後全体を通して聖霊の働きに満ちています。で、人たちを作り変えました。パウロが皆さん印象的でしょうけど、作り変えました。ね、教会を支えました。教会を強めました。一致と清さを保ちました。導きました。僕が印象的なのは聖霊の導きで、パウロがですね、第2回の伝道旅行の時に、アジアの方をこう旅してる時に、聖霊にこうですね、何度も道を曲げられるんですよね。こっち行こうと思うと聖霊に妨げられてこっち行きました。で、もう一回こっち行きました。つって、なんだっけ、あそこはエーゲ海か。あの辺りまで行ったら夢を見ました。で、こっち渡ってきてくださいって言われました。で、パウロはその時確信したんですね。で、反対側に行って、ギリシャの方に、福音が伝わっていくわけです。まあ、そういったですね、こう、なんていうんですかね、ダイナミックですよね。その都度その都度。パウロはだからこの辺行こうと思ったんだと思うんですね、最初。それが導きだと思ったかもしれないですけど、こう、ダイナミックにこう変えていくわけですね。その都度。まあ、その都度非常に、そのように、導きました。で、この言葉調べてすごく印象的だったんですが、聖霊はまさに教会の命そのものでした。教会の働きにとって本質的な存在と言えます。で、またこの命もですね、僕たちにわかるように神様は言ってくださっていると思ったんです。最初にですね、人を作りました。アダムを作って、形を作って、何をしたんですか？息を吹き込んだんです。ね。で、さっき、聖霊の霊がルアハだったんですね。それ風とか息とかだったんです。息を吹き込んだんです。命を吹き込んだんですよね。もう一つあるんですよ。ヨハネの福音書だったと思うんですけど、復活のイエス様が弟子たちのところに現れて、霊をあなた、いずれあなたに聖霊様が下る。聖霊を受けなさいって言って、ふーってやったんです。息を吹き込んだんです。それが さっきなんだっけ、プニューマーですね。プニューマー、息を吹き込んだんです。それで命を。最初の命は肉の命かもしれない。次の命は霊の命です。新しい命です。そこに命が吹き込まれた。だから聖霊様は教会の命であるっていう表現がすごく適切だと思います。で、その命を与えられたパウロがですね、もうだからそのことをもうたくさん強調していると思います。ダマスコの途上でイエス様と出会いました。有名な話ありますね。覚えてますね。で、その後アナニアを通してですね、その後聖霊に満たされた。で、作り変えられた。完全に。で、彼はですね、その新約聖書の中で、その手紙の中で随所で聖霊について教えています。聖霊はキリストの霊である、言っています。神の霊である、言っています。で、その神性、神であって、で、人格性を備える。そのお方であるとですね。その、なんかこう、聖霊を単なる力のように、そのこう捉える人もいるのように聞いたことがあるんですけども、そうではなくてお方である。その父、子、聖霊。お方であるということとかですね。神の本質を構成している、まあこれ難しい。今日もちょっと最も難しい人間にとってのその問題が三位一体ということを言ったことがある人いるみたいなんですけど、まあ三位一体の一つをなす威嚇の一つであることとかですね。あとは信仰も聖霊の働きによるんだと。聖霊によらなければ主イエスをキリスト主と告白できない。聖霊の働きが必要です。で、聖霊はキリスト者であることの証です。証印です。言ってます。キリスト者であるということの、まあ、アイデンティティと言っていいのかわかんない。まあ、そういったものの、もう非常に重要なもの。で、さらにですね、まあ、後でやりますけど、私たちのうちに御霊の実を備えてくださって、賜物を与えてください。もうそれ全部パウロがずっと言っているわけです。で、聖霊こそがクリスチャン生活を持続させ、成長させる源である。ということを、じゃあそれほどパウロは確信していたんだとわかります。どうでしょう。大切な。そんで、その聖霊、ここまでなんとなくわかります。なんとなく。なんか質問があれば随時言ってください。今日は割と時間がゆとりがあると思うんで、どんどん、後で質問タイム取りますけども、そんなことなんです。で、その聖霊様に満たされる。これをですね、先週の話で言うと、聖霊漬けになることが大切だって言ってるわけです。聖霊様は大切なことはまあ分かったかもしれない。分かったかもしれないけど、あなたが聖霊漬けになる。聖霊に満たされる。ことが必要だってわけですね。これを、どういう必要性があるかを、まあ、一つ一つちょっと今日見ていきたいと思うわけです。で、次。これで必要性はですね、テキストの中から、全部で6つこうありました。まずざっと見てみますと、罪を犯さない力を受けるため、必ず来る試練を乗り越える力を受けるため、キリストの性質を持つようになるため、聖霊の賜物を受け、キリストの働きをする能力を受けるため、キリストの、イエス様の証人となる力を受けるため、霊的なことを理解する能力を受けるため。今日もですね、時間があるので、御言葉を少しずつ皆さんで読んでいきましょう。最初、罪を犯さない力を受けるため。これは、ガラテヤ 5-16 から、25。多分次に用意した。はい、用意しました。これをまた、一節ずついきますかね。あ、一応前にもあります。まあ、どっちでも。一節ずついきますか。はい。
ガラテヤ 5-16。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。
なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのため、あなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。 しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。
肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、
偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、
妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。
しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、
柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。
キリストイエスにつくものは自分の肉を、様々な情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。
もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。
ありがとうございます。これが最初の罪を犯さない力を受けるためのところで挙げられています。これはまあ非常に有名なところですね。御霊の実のところで皆さん覚えたかもしれないんですけども、この中で前半戦ですね、罪のことを書いてあります。そうですね。肉のことですね。肉。この、ここで言ってる肉というのが、まあ、単純にこう、物質的な肉というよりも、古い私の性質ですね。救われて、新しくされて、清くされる前の私たちのものです。で、それがですね、私たちの中で、まだ葛藤を起こしてるわけです。だから、救いについてのもう一度、その全体像をもう一度思い出してほしいんですけども、私たちは神の前に完全に清くなりました。義認されました。正しいものされました。で、その後、成果されていきます。清くされ、記憶されていきます。で、最終的に全うされます。覚えてますかね、こう、階段状のこういうやつ、何度か今日持ってくれたんですけど、絵を思い出してください。テキストにもありますけど。で、その状態、今私たちその状態にいます。だから、こう、神様からのこう恵み、アプローチがあって、精霊の導きがあって、それに対する応答をしていくことで、記憶されていきます。この状態に私たちがいるので、私たちに助けが必要です。で、それは神様分かっていて、聖霊様を送ってくださる。あなたを助ける者として送ります。言っています。で、最終的にはキリストのように作り変えられていくので、キリストは全く罪のない神様として、全く清い者として私たちを立てるように、神様は、計画していますから、最終的には全うされて、本当に完全にその雪よりも白くされて、まあ、黙示録のところを思い出しますけど、本当に、ま、もう、すごいことになるわけですけども、そういったことです。で、今その時に私たちは、御霊の助けによって、罪を犯さないようになります。実際、罪を犯します。僕も犯します。毎日犯します。で、そのことについて、まあ、日々悔い改めて、で、その、罪を犯して悔い改めて、罪を犯して悔い改めてしてるとですね、だんだん嫌になるんで、罪を犯さないようになりたいわけです。今度は誘惑の段階でこう祈ってもらったりとかしてですね、誘惑された段階で罪を犯さないようにこうなりたくなってくるわけです。それは人間の元々の性質じゃないんです。人間の元々の性質はこうひねくれ曲がっててもう治らないってこう分かってるわけです。それは聖霊様の助けです。その助けによって私たちの心にその器用さに対する思いが与えられて、でそれを聖霊様が助けてくださいます。でそうすると今度は、誘惑がだんだんこう、に打ち勝つようになるわけです。誘惑に打ち勝つようになって、罪を犯さない。なっていく。これ、嘘だと思いますかね。実際これ、そんなことはできない。私は人間なので、そんなことはないって思うかもしれないですけども、そんなことなくないんです。もちろんですね、完全は、だからないんです。全うされるまで、日々成長し続けるわけです。 いつでも工事中ってここに書きましょうってティムさんおっしゃる。その通りです。だから、私はもう罪を犯しませんって言ったら、もう間違ってるんですけど、私は罪を犯さないようになり続けますについては正しいんです。だから、罪を犯さないように清くなり続けるんです。私たちは。で、それは聖霊様の助けでできるんです。ね。で、そのことのために、聖霊様が、とても大切です。このガラティアのところは、御霊によって導かれるなら、あなた方は立法の下にいません。で、罪のことがあって、で、ここですね。キリストイエスにつく者は、自分の肉を様々な情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。ちょっと注意して読まないと、その、すでに行われていることと、これから今起こっていることと、やがて行われることとですね、神様の目から見ると、こう全部、多分一通りなんだと思うんですね。で、この間少し一つ例を思い出したんですけど、神様はシナリオライターなわけです。で、シナリオライターは作品を完成させるわけです。で、完成された段階で全部わかってるんです。もうだから、終わってるんです。ですよね。で、今それが実行中なんです。で、僕たちは、配役、その、キャストなわけです。で、主役はイエス様です。で、監督が聖霊様なんです。わかりますかね。で、そういうことなんです。だから、僕たちは、まあ何か今起こっているし、これから起こることとして認識しますけど、シナリオライターはですね、全部完成してるんで、完璧なものとして、そこに、シナリオがそこに完成してるんで、もう全部完了してることに書かれたりとかするんですね。では、もちろん、義認されたことについては既に完了しています。で、十字架につけられたことも完了しています。で、十字架は2000年前のことですけど、今の私たちのために十字架にかかって罪を全て背負ったので、イエス様は完了した。で、それは私たちの罪もつけられたっていうことが完了した。ちょっと複雑な。まあ、そういったことがどうかなとちょっと思ったんですけど。まあ、完了した。つけてしまったのです。で、私たちは今、御霊によって生きるのですから、御霊に今、導かれて進もうではありませんか。そういうことだと思います。で、次です。でですね、これが、一言でですね、こういう形になるんだと思います。これ何度も出てきました。ガラテヤ 2-20 です。これ、パウロのですね、もう、まあ、信仰告白です。もう一回読みますかね。せっかくですから。いきますよ。3、はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。そうですね。私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。聖霊によって完全に生きている状態だと思います。じゃあ次です。ですね。これです。必ず来る試練を乗り越えられる力を受けるため、ヨハネ11-33。じゃあ次の方、お願いします。じゃあ、太鼓さん。もし難しければ、はい。じゃあ次、はい。じゃあ純子さん、お願いします。
私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。
アメン。私たちは臆病の霊ではなくて、この力と霊と慎みの霊を受けたんです。で、その霊はキリストの霊です。で、キリストは世に勝ったんです。十字架がそれを証明したんです。で、復活したんです。もう完全な勝利です。その霊を私たちは受けたので、私たちは、勝ちます。勝利です。ということですね。で、この力を、私たちはその聖霊から、聖霊様からいただきます。これまあ、その勇敢でありなさい。今日の話とちょっと似ているような気がしましたけど、大しくありなさい。でも、私が共にいる。のと、同じです。だから、ここで突然私はすでに世に勝ったのですって、なんか、じゃあ、お前は勝って、自慢してるのかじゃなくて、勝った方が一緒にいるので、あなた方は勝利しますということですね。もちろんそういうことですよね。そういうことです。だから、聖霊様がその力を与えてくださいます。私は勝ったので、大丈夫です。で、次。次はですね、キリストの性質を持つようにため、これ次のこととセットと考えたらいいと思うんですけど、to be のことと to do のことです。 御霊の実と御霊の聖霊の賜物について、to be、英語で言ったら to be ですけど、そのどういったこのありようであるか、その性質のことと、行いのこと。で、一つはキリストの性質を持つようになると。これは御心です。あなた方はキリストのようになっていくことを、その召されたものをそのようにしたいんで、それは御心です。で、どのような性質かっていうと、まあこれはもう覚えてください。皆さんで言います。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。まあ、ここ律法って言ったら、この当時は旧約聖書のことですけど、まあそういったことは御言葉で否定は絶対されないということですね。で、この御霊の実については、こういうものを、持たなければなりませんと言っているのだとちょっと違うと思います。もし、こういうことを持たないとクリスチャンじゃありませんと言われたら、誰もクリスチャンになれないわけです。そうじゃなくて、御霊の実ですから。御霊がそこに、働いているときに、おのずと、このことが生まれるはずですと。で、これは、まあ、誰もこのことを、まあ、もちろん聖書も否定しないですけど、私たちも否定しないですよね。愛に満たされてたいんです。喜びでいつも喜んでいたいんです。いつも平安でいたいですよね。で、寛容な心を持ち続けたいんです。親切にしたいんです。で、善意を持って誠実に柔和な行いをしたいんです。で、セルフコントロールもできるようになりたいんです。で、それは御霊の実としてそこにおのずと現れます。御霊に導かれたくなってきましたか？次、これですが、でですね、次の聖霊の賜物。これはですね、ちょっとこれをやり始めると長くなるので、少し時間を、はしょるために、ちょっとぜひ読んでほしいんです。ここにある聖書の箇所、特に、まあ、第一コリントの12と14のところがですね、御霊の、精霊の働き、特に、まあ、異言とか予言とかあります。で、精霊の賜物が、こういうとこが、いろいろあります。で、このことについては、僕が聞いて面白いなと思ったのは、賜物を御霊がその時々に応じて御霊のこうなんですかね、必要というかその主導権がそこにあるんです。で、なんかツールボックスからこう取り出してその人にその必要な時にこう与えるみたいな説明をされた方がいて面白いなとちょっと思いましたけど、私たちに与えてくださいます。それは力、それもそれを行うために行うためですね。例えば癒し、例えば、まあ、知恵の言葉、知識の言葉、その本当に言葉がそこに与えられて、誰かの心に触れるような言葉がそこに与えられたりとか、もちろん予言、異言、それから何でしたっけ、霊を見分ける力とか、まあ、いろいろあると思いますけど、そういったものが必要に応じて与えられます。それは、御霊が与えてくださいます。それは人間の持って、もともと持っているものではなくて、本当にその時に賜物として与えられるものがあります。そのことによって、キリストの働きを私たちは同じようにできます。次、これちょっと持ってこなかったんで、詩編の、使徒の働きの一章八節は、これ5番目の大宣教命令と言ってもいいかもしれませんけど、どなたかちょっと開いた方いたら読んでいただいてもいいですか。使徒の働きの開いた方から。あ、ここにあったか。ここに。ありました。僕読みます。使徒の働きの一章八節。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、及び地の果てにまで私の証人となります。まあ、はっきり書いてあります。聖霊が私たちの上に臨まれるとき、満たされるとき、あなた方は、さっき言った賜物を受け、御霊の実に満たされて、全土、地の果てにまで、私の証人となります。主を証しするものとなります。これ5番目って言いましたけど、さっきのマタイの福音書のメッセージもありましたけど、28章 のところも、その一つですけど、そうしなさいって言われて、で、ここではそうですって宣言してますよね。だから、それは、必ず、聖霊によって、まあ、できるわけです。次です。次。どこまで行きましたっけ？ここまで行って。あれがなくなっちゃいました。あった。はい。よいしょ。 カーソルがないんですよね、これね。カーソルが、あった、カーソルがあった。カーソルがありました。こうしておけばいいですね。はい。もう一回いきますと、で、今ここまで来ました。あ、ここまで来ましたね。で、最後のところは、ですね。今度は、第一コリントですね。第一コリントの2章のところですね。これもちょっとですね、ここにおる僕なんで書かなかったのがあれなんですけど、読める人がいたら読んでください。第一コリントの2章の10節です。読めますか？はい。じゃあ開いたら、ちょっと読んでください。じゃあ、なほさん。はい。ちょっとな、長いんで少しずつ、もし開けたら、分担してください。はい。
第一コリント2章の10節。第一コリント、はい、神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。続けてみます。はい。一体人の心とはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りえません。
ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって、御霊のことを説くのです。
生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れません。それは、カエンには、愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。
アメン。でもう一個、聖さんに言えばですね、じゃあヨハネのところ今開けますか。14章、28節、あ、26節、ヨハネの14の26です。
ヨハネの福音書14章26節。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
アメン。ありがとうございます。そのように私たちを導いて教えてくださる聖書は言っています。で、まあ、さっきの第一コリントのところも一緒ですね。御霊にの言葉は御霊によって。だから、聖書の言葉はすでに全て神の霊感によって、吹き込みによって、語られました。聖霊の、働きです。だから、聖霊の言葉は聖霊によって分けまえるものだからです。まあ、非常にわかりやすいと思います。じゃあ、ここまでが満たしの必要性のところです。どうでしょう？はい。必要性がだんだんこう、理解してきたでしょうか？で、必要性が分かるとですね、まあ、大体こうしたくなるわけです。例えばテレビを見ていまして、これが体にいい知りますとですね、翌日食べたくなるわけですね。最近何ですか、何か聞きましたよ。 なんだっけ、何かが、あ、パクチーがいいですか。なんか痩せ、 なんだっけ、小手さん、パクチーが美肌にいいらしいですか。これをですね、聞きますとですね、翌日パクチーを食べたくなるわけです。だから、聖霊の満たしが素晴らしいことがわかると、聖霊に満たされたくなるわけです。ねえ。どうでしょう？ちょっとなんか言うと自分的ですけども。まあそういうことです。したくなる、そういうことをよく考えればしたくなるわけです。まあ当然のことです。で、そうすると次、御霊の満たしを受けることはどうすればいいかということなわけです。ねえ。わかります。で、これもですね、聖書の中に、たくさん、聖書、聖霊を受けるときの話がありまして、まあ、ですね、今日は全部は見ないんですけども、ぜひ見てほしいんですけども、これですね。で、まずですね、これ4つ、このテキストは書いてくれています。聖霊への渇きが必要です。だからこれ最初のことですね、そうしたくないとですね、そうならないと思います。 そうしたいくなることですね。でそれは気持ちがそうなるということももちろんありますし、それを求めなさい、御霊に満たされなさいって言葉がありますから、そうしますっていう信仰の言葉でもあるように思います。御霊に満たされたいんです。御霊に満たされなさいとあなたは言うから、あなたは御霊に満たされて導かれて歩きなさいと言うので、私は御霊に導かれますとかですね、御霊に導かれたいです、この渇きが必要です。もう一つ別な例えをするとですね、さっきコップのことだと言いました。私たちはコップだとします。コップに水を注ぎます。コップに水が注がれます。溢れます。どのくらいで溢れるでしょうか。まあちょっと変な質問ですね。コップの容量だけ水が入ります。例えばそこに、さっきの肉の話ありましたね。石が詰まっていたらどうでしょうか。水がどのくらい入るでしょうか。コップの中に石が詰まっていて、水を入れます。すぐにいっぱいになっちゃう。その石を取り除いて、そこにこの場所を用意して、聖霊様の場所を用意して、そこに聖霊様を注ぎます。そうするとたくさん入ります。まず乾きってそういった意味のようなかもしれない。それはですね、肉は御霊に逆らうので、抵抗感があるかもしれないんです。手放したくない気持ちがそこに生まれるかもしれない。このことは私が、まあ、例えばですね、まあ、長く生きてきちゃうと、なおさら僕もそうなんですけど、ずっと今までやってきて、これをまあ自分でまあ許してしまったことと、それが少し悪習慣だとしても、なんかちょっとそこを許してほしい気持ちになるんです。でもですね、そこを明け渡すとですね、聖霊様がそこに入ります。コップを水だけで満たしたいんです。ガラテヤ 2-20 は、もはや私は生きてるんじゃなくて、キリストが生きてるんです。私じゃなくて水なんです。コップが水だけです。ね。そうなりたいんです。で、それはさっき言った必要性のところありますけど、素晴らしい結果をそこにもたらします。約束がそこにあります。それがまあ乾きだと思います。次、信仰です。私たちは信仰によって生きていますから、信じます。御霊に満たされた人が、満たしてくださったら信じますじゃないんですね。満たして満たさいよじゃないんです。私は満たされますっていう、その約束を信じます。信仰です。信仰を持ってそこを頼む必要があります。これもとても本当に信仰のこともすごく強調してもしすぎってことはないと思うんですけど、信仰です。信仰は目に見えないことを信じることです。ですね。見ないで信じるものになりなさい。神様、イエス様もおっしゃいましたから。信じます。私たちは聖霊に満たされます。これもですね、ちょっと別な角度で言いますと、私たちは聖霊に満たされています。別な言い方をすると。聖霊を受けているので。聖霊を受けているので、もう私は聖霊のバプテスマを、まあ、受けましたと言ってもいいかもしれない。その最後もちょっと話出てきますけど、でもですね、私たちは自動的に満たされているということだけでは不十分な気がするんです。ピクルス液にキュウリが入っても、キュウリの外側に油が塗ってあったら、中に染み込まないんですね。変な例えかもしれませんけど。ね、キュウリはピクルスにしたいんです、神様は。私たちを精霊漬けにしたいんです。だから、それはピクルスが、キュウリが許さないといけない。まあ、ちょっと変な言い方かも。私たちがそれを許さないといけないんですね。で、信仰を持ってそれを受け取って、信じる必要があります。信仰によっていきます。ということです。これもありますけど、神の命令ですから必ず与えてくださいますという信仰ですね。です。それがまず一つ、二つ目大事なこと。三つ目。これ手を置いて祈ってもらうことについては、まあ一つのもちろん方法です。でも、実際に手を置いて祈って聖霊が与えられた霊が人の働きにもいくつも出てきます。ここでは、人の働きの8章14節のところがここに挙げられています。後でぜひ読んでください。で、最後の方まで来ました。これがまあ最後、ちょっと さっきちょっと言っちゃいましたけど、イエス・キリストを自分の主、救い主として受け入れたときに、聖霊様があなたの中に入ってくださいました。これは約束なので、もうそうです。新しい命を聖霊によってだから吹き込まれました。聖霊はキリストの霊ですから、キリストを受けるのは聖霊を受け入れるということになります。これはローマの8章のところを参考にしてください。で、それをさっき言ったみたいに満たされたいんです。 聖霊によって生きることに変えられて、行くんです。ティクルスに、聖霊漬けにこうなるわけです。コップが聖霊だけで満たされるようになるんです。で、まあ、最後ちょっと言葉のことが書いてあります。聖霊に満たされる、その聖霊のバプテスマという言葉があります。聖霊のバプテスマはキリストを受け入れたときに同時に聖霊のバプテスマを受けました。その聖霊につけ込まれました。それはもうだから事実です。私たちは聖霊を与えられました。与えられました。で、それが その後だからその満たされるということがですね、実際にこう現れてくる。で、それが現れてきたときに、それを聖霊のバプテスマ、初めてのときにバプテスマと言っても良いでしょうという、まあ、これはいろんな受け止め方があるようです。で、その後繰り返すのは聖霊の満たしています。で、この聖霊の満たしについて、少しまあ、もちろん日々満たされます。日々満たされていきます。と同時に、聖書の中でも、その満たされて、強く望んでくださって、満たされて、聖霊様のその、賜物がそこに発揮されることとかですね、いうことがあります。これは今でもあると、思います。そういった満たし、日々満たされる。日々、作り変えられる。そういったことを、繰り返すときには、それは聖霊の満たしと言いましょうということが、まあ、最後のところです。さあ、どうしよう。これ大体ちょうどいい感じで終わりましたけども、何か質問があればなんですけども、本当にですね、まあ、先ほどのそのメッセージもそうなんですけど、自分じゃできないんで、動けないんで、助けが必要で、助けが与えられていますから、それはもう素晴らしいことです。本当に感謝です。で、聖霊様に導いていただきたいましょう。いただきたいですか。アーメン。ありがとうございます。お祈りします。愛するお父さん、感謝をします。様、ありがとうございます。あなたが共にいてくださることを本当にありがとうございます。あなたが日々導いてくださることをありがとうございます。あなたが生きて今も働かれる方であることを信じます。あなたが私たちの中に住んでいてくださっていることを信じます。あなたがどうぞその生き生きと私たちの中で満ち溢れてください。あなたに満たされたいんです。あなたが満たされるときに、その生き方を私たちが表していくときに、キリストの行いをするときに、あなたが栄光を受け取ります。すべてはあなたの栄光のためです。あなたが栄光を受け取ってください。皆が崇められますように、御国がこの地上に現れますように、満ち溢れますように、広がりますように、すべての人があなたの福音を知って、あなたから命を、新しい命を、永遠の命をいただいて、あなたと共に生きることができますように、どうぞ用いてください。どうぞ導いてください。感謝をします。イエス様のお名前によって心を合わせてお祈りします。アーメン。